からはコラムの花道。今日はアメリカ在住の映画評論家町山智博さんです。
TBS ラジオストリームをお送りしております。火曜日2時でございますね。本日のコラムニストはサイゾー、テレビブロス、そして週刊現代などの連載でおなじみでございます。アメリカカリフォルニア州はオークランド在住の映画評論家町山智博さんです。町山さん、
はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
先週、松山さんにもリポートしていただいた、例のアンナ・ニコル・スミスさんですか。
はいはい。
元プレイメイトのお亡くなりになった方の。はいはい、いろんなまた、旦那、その子供のお父さんは私だという名乗り出た人がたくさんいるという話を聞いたんですよね。
あ、なんかストーカーが名乗り出ましたよね。
あ、そうなんですか。
ストーカーでずっと追っかけてた男が、俺が父親だとか言ってるんですよね。
はあ。
それどういうことだよって思いますけどね。
すごい。もうなんか今何人ぐらいになってるんですか？
5人ぐらいじゃないですかね。
なるほど、はい。その中の一人で、結局、ご老人の億万長者の。
億万長者。
精子を保存していた、その精子から生まれたという説があったんだけど、あれは偽だというふうに、分かったというふうにね、町山さん言っていただいたんですが、
はいはい、
日本ではなんかあれ、そのガセネタというか、偽の説だというニュースは全然流れてないんですよ。
あ、そうなんですか。
ええ、
あれはニューヨークデイリーニュースっていう、そのなんていうか、芸能誌が書いた記事で、
はは、
完全なでっち上げだっていうことで、すぐ翌日ぐらいに否定されたんですよ。
なるほどね。
はい、でも、大抵こういうニュースってあれなんですけど、うん、それを後から否定しても否定したニュースの方って伝わらないんですよね。
そうですね、
はい、
確かになんか冷凍保存の精子で生まれたっていうのはインパクトありますからね。
だって未だにアメリカ人っていつも言ってますけど、
うん、
そのイラクが911テロをやってて、
うん、
大量破壊兵器を持っていたって本当にまだ 30% ぐらい信じてますからね。
そうですよ、確かに、ね、
その後だってブッシュ政権自体は否定したんですよ、あれ間違いだったって。
はいはいはいはい。
それだけどその、間違いだったっていう否定ってなかなか伝わらない。
ああ、その通りですね。確かにそうですよね。
それと億万長者のスペルマと同じ話にしていいのかって問題もありますが、
日本でも例えば大新聞がなんか誤報しても、
はい、
訂正記事って本当になんか社会面の下の方にちょーっと出てるだけで誰も読まないから。
あ、そうですよ、
うん、
だからここで言うのもなんですけど、天安門広場で虐殺があったと思ってる人って未だに多いけど、
うん、
あれは完全に歴史的には否定されてますからね。広場の中で誰も死んでないですからね。
ああ、そうなんだ、
はい。それはもうそういうの後から否定されても結局ね、誰にも伝わらないんですよね。はい、
はい、さてということで、今日のお題はですね、ちょっとガラッと変わりまして、はい、グラミーでございますね。
はいはいはい、
はい、
っていうか先週小西さんにグラミー賞の話をしますよねって言ってもらったのに、
うん、
あんなニコール・スミス事件が飛び込んだんで、全然話が飛びましてすいませんでした。
そうですよね、
はい。
じゃあ先週のなんて言いますか、
はい、やるはずだったこと
をやるはずだったこと
を
ちゃんとやります。
はい、はい。
で、まあ、2月11日に発表があったグラミー賞なんですけれども、まあ、グラミー賞ってのはどういう賞かって説明しますとですね、これはまあアカデミー賞ですね、音楽界のアメリカの、
うん、
はい。でアカデミー賞と全く同じ時期にですね、
うんうん、
アカデミー賞のように発表されるんですけども、
はいはい、
それでですね、ディキシーチックスという、まあ、女の子3人のバンドがですね、
うん、
主要部門をですね独占したんですよ、
うんうん。主要部門ってどんな部門があるんですか。
はい、この人たちが取ったのはですね、うん、まずアルバムオブジイヤーですね、
はあは
あ、今年最高のアルバムと、うん、ソングオブジーヤー、今年最高の曲、
うん、
だもうこれ撮ったらもう最高ですよね。
まあ、そうですね、
はい。で、もう一つはカントリーアルバムオブジーヤーなんですよ。
あ、そうか。
だからカントリーなんですよこの人たちは、
うん、
はい。でカントリー&ウェスタンってあんまり日本の人は聞かないですよね。
なんかどうなんですかね、人口的にはその、まあ、誰カントリーって何かってみんなよくご存知だと思いますけどね、
はい。
日本でどのぐらい人気あるの、松本さんはカントリーって今。
うーん、ジャンルでそうやって分けられちゃうと逆に手がとね、伸ばしにくいですよね。
うん、
ね、昔西部劇が流行ってた頃は結構、うん、東京にもね そうそう、カントリー酒場とかありましたよね。
そうそう、カントリー、あれ生で聞かせるようなとこね、
ありましたよね。
今はちょっとなかなかね、あんまり話題にならないですね。
ちゃんとテレビに、ジミー時田さんでしたっけ。
あ、ジミーさんね、
出てたりしましたけど。
ありましたですね。
まあ今ほとんどみんな聞かなくなっちゃったんですけども、まあアメリカの演歌ですよね、一言で言うと。
まあ白人演歌ですか。
はい、ああ、だからなんていうか、日本だと演歌のことを日本の心とか言うじゃないですか、
はいはいはい、
それと同じでアメリカの場合には、まあ、カントリー&ウェスタンはアメリカの心だみたいな感じで言う音楽なんですけども、でディキシーチックスっていうのはですね、なんていうかカントリー界で女性で最高にたくさんレコードを売った人たちなんですよ、
う
ん、はい、だからカントリーってのはやっぱりね、どんどんどんどんこうなんていうかね、落ち目だったんですよ、ずっと。
あ、やっぱりそう、80
年代とか、
うん、
はい、
うん、
でそれをカントリー界を救ったのがこのディキシーチックスで、まあ、彼女たちが出てきてからですね要するに、まあ、女性歌手が増えてそのポップになってですね、
うんうんうん、
結構カントリー界が落ち込んでたのがぐわっと一気に盛り返したんですよね。
あのドリー・パートンって20年ぐらい前いましたよね
本当にそういう格好してますね、
すごいおっぱいの大きい人です
けどね巨乳系、あの人がカントリー歌手と言っていいんですよね。
そうですよね、
ドリーパートンね、
はい、だまあ、カントリーの歌詞っていうのは、まあ、ドリーパートンが歌ってるのが典型的なんですけども、
うんうん、
まあ、好きになった男は酔っ払いで、
うん、
飲んだくれで働かないんだけど私はあの人が好きなのどこまでもついていきますっていうのは基本的なカントリーの歌詞でね。
そうかそうか、
昔の日本の演歌のですね、要するに妻と呼ばれたいのとかそういうのと同じ世界なんです
。似てますね、
女性のカントリーはね。
話ちょっと変わっちゃって申し訳ないんですけど、
はい、
シャーリーンっていうのはあれはカントリーの中に入るんですか。
入ると思いますよ、それすごい昔の話です。知って
ますね。あ、すみません、ちょっと
シャーリーンって昔のヒットですよね。
そうあ、すみませんね、
はい、
どっちでも
ね、はい、それで今回ですね、そのディキシーチックスがですね、うん、グラミー賞を取ったのが大変だっていうのはですね、
うんうん、
その2003年にそのカントリー界から追い出されたんですよ、この人た
ち、うん、ね、
カントリー音楽界から。
町山さんにもね、それリポート、
何度も、
ね、
はい、当時からやってたんですけども、はい、で今回ですね、まあ、今年最高の曲ということで選ばれた曲がありまして、
うん、
グラミー賞で受賞したソング・オブ・ジ・イヤーの、まあ、Not Ready to Make Nice っていう歌をちょっと聞いてみましょう、はい、
はいはい。
ポッドキャスティングでお楽しみの皆様、申し訳ありませんが著作権の関係でお聞かせすることができません。本当にすいません。
はい、なんか聞いててすごい深刻な感じに聞こえませんか
そうね、ちょっと暗い感じですよね、
はい、
うん、
でこれビデオで見るともっとすごくてですね、
うん、
このディキシーチックスの女の子3人がですね、
うん、
いわゆる中世の異端審問にかけられて、
あ、
はい、拷問されるっていうようなですね、映像なんですよ。
あ、そういう、あ、異端審問みたいな映像になってるのですか。
はい、だから昔ガリレオがですね、地球は太陽の周りを回ってるんだって言って拷問されましたけども、
う
ん、
はい、
要するにカトリック の、まあ、聖書に書いてあることと違うと、
はい、
でそれと同じような形で彼女たちがですね、
あ、
まあ、異端審問にかけられるっていう映像でこの曲が流れるんですよ。
強力な皮肉ですね、
はい、
うん、
で一体何があったのかって話をちょっとしてきますと、
はい、
まあ、僕がラジオで言ったのは一番最初にこの人たちを取り上げたのは、
うん、
マイケル・ムーアなんですよね、
うんうんうん、
でマイケル・ムーアが、まあ、イラクに爆撃が始まったその日のアカデミー賞受賞式でドキュメンタリー、賞を取りまして、
そうですね、
ボーリング・フォー・コロンバインで、その時にそのブッシュを恥を知れと、戦争なんか始めやがってと、
シェイモン・ニューというね、
はいはいはい、でその時にディキシーチックスは正しいって言ったんですよね、
うんうんうん、
でその時世界中のほとんどの人はディキシーチックスって知らなかったんで
そう、うんうん、
カントリーなんでアメリカの演歌なんで、
うん、
何を言ってんだろうこの人たちと、うん、思ったんですが、実はその直前にですね、
うん、
要するにイラク爆撃の、9日ぐらい前にですね、
うん、
ディキシーチックスはロンドンのライブでですね、
うん、
今ブッシュがその世界の、決議に、国連決議に反して、
はい、
イラクを攻撃しようとしているけれども、私は同じテキサス出身としてですね、大統領が恥ずかしく思うと、
うん、
ブッシュのこと恥ずかしく思うと、
うん、
いうふうにステージで言ったんですね、この、ディキシーチックスのリーダーっていうか、リードボーカルのメラニーっていう お姉ちゃんが、
うん、
はい、それでそれがですね、ガーディアンというイギリスの新聞に載りまして、
うんうん、
まあ、ちょっと左翼系新聞なんですけども、
あ、リベラルですよね、ガーディアン、
はい、でそれがアメリカのですね、右翼系のメディアに乗っかっちゃったんですよ、
うん、なるほど。
で、まあ、一番こうギャーギャー騒いだのはですね、
うん、
いわゆるトークレディオと言われてる、
うん、
まあ、アメリカにですね、その保守系の、なんていうかな、まあ、愛国者をぶってるですね、
うん、
DJ の人たちがいるわけですよ、
うんうん、
ビル・オライリーとかショーン・ハニーティとかですね、
うんうんうん、
でそういう人たちが今大変なニュースが入ったと。 で、これ戦争始まるっていう時に、うん、あのブッシュ大統領のことを批判してる奴らがいると、
うん、
でしかも彼女たちはアメリカの心を歌うカントリー歌手なんだと、
うん、
こんなものを許すなってやったんですよ、ラジオでガンガンキャンペーン張りまして、
うん、
それでですね、ラジオ局のカントリー専門局ってのがありまして、
はい、
あのアメリカってのは FM は音楽ごとに分かれてるんですね、ジャンルごとに、うん、でアメリカ中 の、 そのカントリー局の方にですね、まあ、抗議の電話とか E メールとか大量に入ったんですよ。
はあ、はあ、
はい、
うん、
でその時にですね、うん、そのまあ、それに対抗する形でですね、うん、反論してもよかったんですけれども、彼女たちは、まあ、ちょっとこれは危ないなと思ってすぐにですね、うん、ちょっと大統領に対して敬意のない言い方をしてしまったっていうふうに謝ったんですよね、うん、直後に、
うん、
はい、でもそれじゃ止まらなかったんですよ。
お
でどんどんどんどんそう彼女たちはもうとんでもないと、サダム・フセインのスパイだとかいう話まで出てきましてですね、うん、
あーなるほどね、
で、まあ、要するに煽ってですね、うん、あのその右翼系のメディアの人たちが、で結局ラジオ局は彼女たちの曲を一切放送禁止にしたんですよ。
これがね、この話をね、町山さんしていただきましたよね、
はい、
もう片っ端からなんかボイコットされちゃって。
そうなんですよ、
うん、
でそのなんかおかしいなと、禁止ってのはどう考えてもおかしいと、うん、DJ はそれぞれ好きな曲かけていいじゃないかと、うん、思うじゃないですか、
うんうん、
ところはそうじゃないってことはだんだん分かってきたのは、その戦争をですね、うん、サポートする集会っていうのを、うん、ラジオ局の呼びかけで始めたんですよ。
ほう、
つまり反戦集会ってのは聞いたことありますけど、そうじゃなくて戦争イケイケ万歳集会っていうのを、うん、あのカントリーのラジオ局がやったんですよね。
なるほど。
でそのカントリーラジオ局っていうのは実はアメリカのラジオ局の6割以上をその独占しているクリアチャンネルっていうグループのラジオ局だったんですよ。
なるほど。アメリカのラジオ局は結構いろいろあのイベントなんかやったりするのは結構多いですよね。
はい、
うん、
でリスナーに呼びかけてやったんですけど、うん、で何をやったかっていうと、うん、要するにブッシュ万歳と、うん、戦争万歳って言って、でみんなそのディキシーチックスのレコードを持って CD を持ってったら持ってきてくださいと、
うん、
でみんなが持ってきたそのディキシーチックスの CD をブルドーザーで引き潰したんですよ、ガーッと。
うわ
ー、でこれはもう愛国者じゃないと、非国民だって言って、
すごいですね。
すごいんですよ、
うん、
でそのクリアチャンネルっていうそのアメリカのラジオ局を独占しているそのグループっていうのは実はそのブッシュと非常に昔から仲いいっていうかですね、
うん、
資金もブッシュに与えてますし、
政治献金してるということですね。
政治献金してますし、あとテキサスレンジャーズっていうあの野球チームを、ブッシュから買ったのも、うん、クリアチャンネルなんですよ。ブッシュが持ってました
ね。ブッシュさん持
ってましたね。ブッシュは持ってまし
たね。でもあとは巨人化権を要するに、まあ、あの政治の方が握ってますから、
うん、
そのどんどん買い占めてってそのラジオ局を増やしていくっていうことに関してその政治とつながってるわけですね。
は
い、
うん、
でも完全にべったりなんですよ、うん、クリアチャンネルってのはテキサスの会社 で、
うんうんうん、
で個人的にも社長もブッシュと付き合ってるんですよ、
うんうんうん、
でまあそのラジオ局全体がアメリカのラジオ局のほとんどを独占してるところがディキシーチックスを放送中禁止にしたんで、ラジオから一切ディキシーチックスがかからなくなっちゃったんですよ。
これ致命傷ですよね、カントリーシンガーとしてはね。
これ大変なことになりまして、でまあアルバムがですね、それまで要するに1000万枚とかバカげた数売れてたんですけど、この子たちは
1000万枚はね、
そうです、うん、でいきなり100万枚売れなくなっちゃうみたいな世界に入っちゃって、
うん、
でこれは大変だっていうことになったんですけども、うん、でまあちょうどツアーやってたんで、前から予定したツアーをやってたんですが、
はい、
でツアーやってるところにですね、お前を殺すぞステージの上で射殺してやるっていう脅迫状まで来たんですよ。
すごいですね。
で普通だったらこれでもう女の子だしね、
はい、
で子供もちょうど生まれたとこなんですよみんな、
うんうん、
でもう、ね、普通ビビっちゃいますよね、
うん、
で謝ったりするじゃないですか、謝罪するじゃないですか、しなかったんですよね彼女たちは。
それがガッツがあるよね。
これがねすごいんですけど、
24時間それでなんかボディーガードつけてたんでしょ。
あのね、うん、自宅の、ね、ドアが壊されたりしてたんで、これは大変だってことで、
うん、
はい、それで、まあ、あのブッシュ大統領も一応コメントを求められてコメントしてるんですが、
うんうん、
その時に言ったのはですね、うん、その彼女たちは言論の自由を駆使したんだから、
うん、
の要するにそれだけの代償を払っても叱るべきだみたいな話をして、
うん、
で彼女たちはこの絵で、まあ、この事件で傷ついたとか言ってるけど、うん、傷つくべきじゃないっていうふうに言ったんですよ、ブッシュは。
ああ、そうかそうか。言論の自由はなんかツーウェイストリートだとかなんか言ったんだよね。
そうそうそう、言論の自由で何か言ったら何かやられ返す
って
こともあるんだと。だから本人たちの責任だから傷ついたとか言うなよってこと言ったって、でその時もこのメラニーたちは怒っちゃってですね、あなたは大統領だってアメリカの憲法を守る側にいるわけだから、要するに言論の自由を駆使した人が命の危険を脅かされるっていうことが起こらないようにするのはあなたの仕事でしょって怒ったんですよ。
なるほどね。
あなたアメリカ憲法を守らないんですかと。
この人ら本当しっかりしてるよね。
すごいしっかりしてるんです。あのお姉ちゃんですごいね、メラニーっていうあのリードボーカルの子はですね、すごいちっちゃいんですよ、
は
あ
は
あ、身長150ないぐらいなんですよ。 それなのにもうすごいしっかりしててですね、うん、大したもんだと思うんですけど、ね、で特にそのダラスでのコンサートではその殺されるかもしれないという時にですね、うん、実は最近ドキュメンタリー映画が公開されまして、はい、シャラップ&シングっていうタイトルのドキュメンタリーでこの事件をずっとカメラをですね、うん、彼女たちの楽屋に置いて撮影し続けたものをまとめた映画なんですけれども、
シャットアップ&シング、
はい、
黙って歌えと、
そう、これは要するに余計なことやらないで歌だけ歌ってるお前らは歌手なんだからっていう意味で、うん、でまあ、これを言ったのはですね、うん、まあ、さっき言ったみたいなその保守系の、うん、評論家のですね、女がいましてですね、うん、彼女がそのラジオやその本でですね、うん、お前ら歌手なんだから政治に首突っ込まないで歌だけ歌ってろって言ったんですよ。
アン・クルターですか？
ローラ・イングラムっていう。
あ、ローラ・イングラムですか。
はい、でそのシャラップ&シングっていうタイトルを、うん、その彼女が言ったその嫌がらせを映画のタイトル
にしたんだ。
逆にね、はい、それを逆手に取ったんだ。
黙って歌だけ歌ってろっていうね、うん、でその暗殺に関してですね、うん、コンサート中止するかどうかって悩むところがそのドキュメンタリーの中に出てくるんですよ。とやっぱりここで私は負けたくないと、うん、ここで中止したらもう私たちをその、脅かしてる人たちの勝ちになっちゃうじゃないのと、
うん、ああそうか、
もう絶対に私たちはこれでもうコンサートを中止したりしないっつって、うん、ステージに出るところとかすごい感動的なんですよ。
今度それいわゆる最高なんだっけ、最終楽曲賞ですか、
はいはいはい、
取った Not Ready to Make Nice、
はいはいはい、
これの歌はかなりそういったその時にやっぱり嫌がらせしたような人に対するやっぱりこう怒りっていうのはかなり強く入って
る
んでしょ。
これはもうストレートでそれだけ歌ってるんですよ。でちょっと女性の一人称なんで僕が、
はい、
必要言っても気持ち悪いので、松本さんお願いします。
ちょっとね、読んでいただきましょう。
じゃあちょっと紹介しましょう。
はい、Not ready to make nice。
じゃああなたは言うでしょう、もう忘れなよって。でもあれで私たちの人生は変わってしまったのよ。それでよかったけどね。私の言葉にいくら怒ったからってどうしてあんな手紙が書けるの。黙って歌だけ歌ってろ、ここですね。出ないとお前の命はないぞ、なんて。まだいい子になんかなれない。まだ引き下がるわけにはいかない。まだ私は本当に怒っている。もう回りくどいことは言わない。元の鞘に戻すには遅すぎるの。できたとしてもやらないわ。だって私はまだ怒っているんだから。
すごいストレートだね。
すごいね。
真正面から何にもなんか飾らないと言ってるんですけど。
どうしたあの手紙書けるわけっていう ね。
これ町山さん、つまり去年の中間選挙で、まあ保守派が、まあ、負けて、
はいはい、
そしてまあ民主党なんかに追い風になってきてですね、
はいはい、
もしも人気も全然低迷していると、
はい、
戦争自体が本当にやっぱりまずいという全体のアメリカの雰囲気の中で、
はい、
ディキシーチックスは、まあ、それ見たことかという状態になってるわけですね。
そうですね。ただね、うん、このグラミー賞っていうのは投票してる人はレコード業界の人なんですよ、
はい、
でカントリーの人たちはですね、うん、全然謝罪してないですよ。このディキシーチックスを追い出したことを全然悪いと思ってなくてですね。
おー、そうなんだ。
はい、このショーの時もですね、うん、彼女たちがショーをもらうときに言ったんですけれども、うん、今私たちがショーをもらった瞬間に頭に来てテレビ消してるやつらがいっぱいいるわよねって、ざまみろって言ったんですけど、でも実際にね、うん、その後もそのカントリー系 の、 ラジオとかですね、うん、カントリー系の新聞って、まあ、田舎の方の新聞ではですね、うんうん、私たちは我々がそのディキシーチックスを叩き出したのは間違っていないっていう論評が出てましたから、
これ
全然反省してないですけどね。
これつまりそのディキシーチックスが戦ってきたというのは、
はい、
実際にはどういった誰と戦ってきたんですかね、この4年間5年間は。
結局最初クリアチャンネルっていうその武士とつながってる企業と戦ってるんだというふうに彼女たちは思ってたんですけれども、うんうんうん、もうその後もずっと嫌がらせのメールが続くわけですよ、
うんうん、
でまあそうなるともう顔の見えないそのなんていうか自称愛国者の草根の根の人々なんですよね、うん、でこれは英語でいうモブっていう人たちでですね、うんうん、いわゆる松明を持ってですね、
はい、
キリストを、まあ、殺したりですね、いろんなことをした人たちですね、うん、昔要するにユダヤ人を迫害したりした人たちが、世界中どこにでもいて、
うん、
でアメリカにもいるし、うん、もちろん日本にもいるしですね、
うんうん、
日本でもちょっとなんか言うとですね、そういうもうメールが殺到してですね、
うん、
もう謝罪しなきゃなんない世の中じゃないですか。
なるほど。
でアメリカも日本も同じなんでね、ただ本当にその時に負けないで戦うってことはね、本当に大事だなと思いましたね。
これがまあ筋が一本通ってるということでしょうね。
はい。
逆にディキシーチックス の、 その支持層というか、これはそのブッシュカントリーのようなところから逆にその両側、西海岸とか東海岸の方に広がってるということですか。
もうね、全部ね、マーケティングからですね、レコードのプロデュースから何から何まで全部転換したんですよ、
う
ん、今までカントリーでやってたのを完全にその都会売りにしたんですよね、
うん、
でそれはものすごい賭けだったんですよ、彼女たちにとって。これ失敗したら大失敗なんで、
ええ、
で今回このグラミー賞を取って、もう賭けに勝ったんですね、彼女たちは。
そうか、そこで今回のまあ最優秀アルバム楽曲賞などの受賞ということになると。
はい、でもうその受賞式の時にですね、その彼女たちを紹介したのはジョン・バイエスだったんですよ。
ああ、もう象徴的ですね。
あのベトナム戦争に徹底的にあの戦ったあのフォークのですね、女王がですね、私も散々言われたと、一生言われてきたと、要するに黙って歌だけ歌ってろってって、
なるほどね、
言ってましたね。
ちょっと感慨深いものがありますね。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、時間が来てしまいました。
はい、
ということで、今日のコラムの花道、カリフォルニア州オークランドから映画評論家、町山智博さんでございました。
明日は戦うコラムニスト、勝谷雅彦さんです。
TBS ラジオ